ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は、毎週火、木、土の早朝に配信いたします30分番組です。番組を制作、配信いたしますのは、大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。今回は特番として前後編に分かれて iPhone アプリを開発した後どのようにしてプロモーションしていくかというお話をいたします。私は進行を務める山村と言います。今回ゲストとしてご協力いただきます伊藤圭さんです。おはようございます。
おはようございます。 iPhone アプリを開発している伊藤圭と言います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ご協力いただきます松尾さんです。おはようございます。
お笑いセンター試験を受験したばかりの松尾です。嘘なんですけどね。
もう一方ご協力いただきます大井先生です。おはようございます。
はい、どうも。お笑いセンター試験試験官の大井です。
そんな合わせて
くれるやってはりますね。
そんな合わせてくれると思いがって今回は iPhone アプリの開発者としての伊藤圭さんに参加いただいて、先日開催されました1月のマグネットの定例会でもいろいろお話を伺ったんですが、ワンボタンの声向けにいろいろお話をお伺いしたいなということで無料お願いしました。はい、どうぞよろしくお願いします。まずは伊藤圭さんのご紹介ということになりますけど、なんといっても今 iPhone アプリの開発で私の知る限りは5本今リリースされてますか。
そうですね、はい、はい、個人としては5本リリースしてますね、
はい、有名なのは一番最初番組でご投稿いただいて紹介させていただいた空案内、
ね、そうですね、まあ、今でも一番多分分かっていただけるんですけれども、
は
い、
あの全国の天気予報なんで情報が得られる。はい、ツイッター関係ではツイートマップ、
ね、位置
情報、
はい、
それからツイートピクと画像をアップロードできる、はい、番組というのは本当にテレビ番組、
そうです、はいはい、テレビ番組表、はい、
一番最近のアップデートとしてはディアナですね。
うちの女神様の名前で、はいはい、ディアナまたはディアナっていうのが神話上の名前でした。
Mac の方のアプリケーションもいくつか開発されてまして、アウフタクト、クロカル X、 そして今をときめく Twitter のハミングですね、はい、こういった iPhone と Mac のアプリをいろいろリリースされてまして、いろんなユーザーさんがお使いになっていると思います。伊藤圭さん、前に番組にご投稿いただいた時も、Mac との馴れ初めとか、あるいは今の奥様のお話とかもあったと思うんですけど、iPhone アプリの開発とか、Mac の開発のその最初の関係みたいなところをちょっとお話伺っていいですか。
古くはハイパートークに始まるわけですけれども、はい、と言って分かっていただける方はリファンどれだけいるか。
ここにいるメンバーみんな分かりますよ。
そう。まあそうなんですけど、ハイパートークでスタック作って遊んでた中学生の頃みたいな。しばらくはシンクシーとかシマンテクシーとかは買えなくて、はい、でもプログラムしたいなと思いつつずっと過ごしてたんです。はい、OSN になった時に、無料で開業が提供されたので、はい、じゃあやってみようかなと思って作り始めたんです。OSA になってから本格的にプログラムを始めたっていうタイプですね。はい、
そうすると約2000年あたりぐらいからってことになりますか。
そうですね。はい。それまではほとんど書いたことがなくて。はい、ま
あ、え、そうなんですか。
はい。もう C も C++ もどっちかっていうと、その後に。はい、
そうなんですか。随分意外でした。どちらかの学ばれた学校とかで、そういう言語の基礎みたいな、そういったこともなかったんですか。
それはありました。もちろん。はいはいはい。ご存知、フォートラン。研究でも C は触るんですけど、はい、もう意味も分からずに使っていた感じで、
そういうものなんですか。
しっかりですけども、はいはい、その後、仕事で C を真剣に学んでという感じです。プログラム歴も本当にだから、2000年ぐらいからですね。
マクオステンと出会って開発に着手をされ始めて、当然まだ当時は iPhone もありませんでしたから、もっぱら Mac を便利にしようという意図を持って開発されたんだと思うんですけど。何が一番最初のモチベーションだったですかね。
最初は単に作りたいっていうのがあるんですけど、一番最初に作ったのはそのディアナっていう、その月齢、それを表示するっていうのが一番最初の自分の中で一緒だったという。やっぱり欲しいものを作るのが一番強いんですけども、はい、やりたいなと。クロカルもすごい長いんですけど、はい、もうバージョンアップ、クロカル、クロカルプロ、クロカル X 今なって、7、8年結局続いてるアプリなんですけども、はいはい、これも。邪魔にならない時計とカレンダーが欲しいな、はい。基本欲しいものを作るっていう。やってると日曜大工みたいなものです。
その時点では、いわゆるサンデープログラマーという趣向でやってらっしゃったんですかね。
そうですね。はい。
はい。もう今から2年ぐらい前からですかね。iPhone が本当に日本人の間で手に入るようになってから。そのぐらいから開発を始められたということですか？
iPhone は結局私、最初は若干怪奇的なところがありまして、3G が出た時も、すぐには買ってないんですね。はい、
ああ、そうなんですか。
タッチも持ってなくて、はい、3G も買ってなくて、はい、SDK を落として触ってみて、あ、これはちょっと面白そうだと思って、3G を買ったタイプなんですよ。はい、8月に買ったんですけど、はい、iPhone を。はい、iPhone 開発に関して言うと、はい、皆さんは多分、もっと早くから SDK 使われてて、っていう人が多かったと思うんですけど。はい、
先ほどのお話からいくと、X コードを当然触ってらっしゃって、その下地があったと。
導入は比較的簡単だと思います。他の多くの皆さんに比べると、はい、言語的にも障害がほとんどなかったので、は
い。日本で iPhone 3G が発売になった頃、それこそすごいゴールドラッシュ的なお話がすごくウェブ記事では取り沙汰されて、はいはい、なんとなくちょっと儲かるかな的な印象が、私なんかそういうふうにちょっと抱いたんですけど、そういう気持ちはその中にはありましたか？
どっちかというとなかった。ですね、
あ、そうなんですか。
先ほどあった5本のアプリもそうなんですけど、すべて無料で出ている、いろいろこれには他の人からもいろいろ言われるんですけど、そのように特にもともと個人でやってるところでなんか儲けようっていうスタンスがあんまりなかったんで、はい、よく言われることですけれども、デベロッパープログラムのお金ぐらいは稼がないとっていう、
あ、はいはいはい、
年1万円ぐらい払ってるのは稼がないみたいな話になって、はいはい、あ、そういう考え方もあるのかと初めて知
りました。はい、ありがとうございます、はい、伊藤健さんの今までの開発っていうお話今お伺いしたわけですけど、今日のお話が iPhone アプリを開発する側の方がその iPhone のアプリを作った後、それを今度売り込みとかプロモーションとかやっていくわけなんですが、そういったところについてのお話を今回いろいろお話ししていこうと思うんですけど、最近の iPhone の販促活動の例として有名どころのブログでご紹介いただいたりとか、あるいはビデオでその動作状況を撮影して YouTube で公開するとか、いろんなやり方あると思うんですけど、伊藤圭さんご自身何か気をつけて広めようってやってることってありますか？
本来やるべきなんですけれども、やれてる時もあるしない時もあるんです。とりあえず YouTube はやりますね。作ってるところを見てもらわないとっていうのと、あとは理想論ばっかりですけど、iTunes の最初の説明文等々もちゃんと練るべきですし、そこら辺まではせめて導入としてちゃんとやらないとなという、やはり広めてもらえるものであればもうどんどん広めていただきたいので、ブログであり Twitter でありいろんなところで頻繁につぶやく等々、
はい、
最近は Twitter が多いので、自分がまず公開しましたってつぶやいて、はい、誰かがそれのブログを書いたりとか使いやすいですねみたいなコメントを見つけたらそれを拾ってリツイートするみたいな。
ああ、はいはい。わ、先生にお伺いしたいんですけど、実際こういう iPhone アプリって作り始めてから完成、そしてアプリに認められてリリースまで結構時間かかると思うんですが、作ってから初めて広めることを考えてる人が多いのか、あるいはもう作る段階からどう売り込むかとか、そこまで全部考えながら進めていく方なのかっていう。
ああ、それはね、どういう立場で作ってるかによると思いますよ。例えば、はい、ほとんど伊藤圭さんみたいなサンデープログラマーとは言わないですけど、その趣味、はいで作ってますっていうところの人は、やっぱりプロモーションにそんなに命かけなくてもいいですよね、別に。逆に仕事でやってるとか、元々からプロモーションのためにそのアプリを作ってるんだっていうことであれば、そのアプリが何本出たかによる、よって仕事の成果が決まるわけだから、当然さ、必死ですよ。だから出る直前とは言わないですけど、もうちょっと前ぐらいからだんだんだんだん口コミで広げていったりとか、いろんな技を使ってアピールしていこうっていうのは普通の活動じゃないですか。
はいはい。そこで去年のうちよくあったのは、何かの開発の方のブログで読んだ覚えがあるんですが、作ってる最中に似たアイディアのアプリをもうすでに誰かが考えていて、結局アップルで揉まれてる間よそさんの方でそれが出てしまうなんていうことが、ですからそのタイミングっていうのがなかなか測りにくいっていうのもきっとあるんだろうなって私は思ってたところもあったんですけど、
いや、だから、こんなアイデアのものを作ろうと思ってるんだって言った瞬間に作れる人はさっさと作っちゃう場合もあるわけですよ。
難しいですよ、それは本当に。
伊藤圭さんご自身も何か今温めてらっしゃるアイデアがあっても、それは当然出さないわけですか？
よっぽど出来上がってると出すんですけど、はいはい、飲み会であるとか、オフ会のようなものになると、小ネタとして持っていて皆さんに反応を聞いたりとかしたいんですけど、それも程度によるわけですよね。
はい、ロケテストですね、それは。
この界隈であればそんなことはないと思うんですけれども、はい、それで特に気合いの入ってるものになると、はい、もしかしてこれを先にやられると困るなっていう感
じ。はいはいはい、
企業さんのとか本当にそれはすごい大きいと思いますね。
ブログとかに困難とか、もしくは YouTube とかに、例えばこんなアイデアのものをやってますみたいなのを出してしまうと、全世界で見られるわけじゃないですか。
はい。
そうすると、これ面白いからこのアイデアでやってみようっていう人が何も出てもおかしくはないですよね。
あ、はいはい、
その場限りで見せるような代物だと、はい、そんな簡単には真似られないのでっていうのはあると思うんですけどね。はいはいはい、そういう意味ではユーザー会なんかでデモるのもいいんですけど、はい、それがストリーミングで流れてしまうとちょっとどうかなと思いますね。
あるいは今デモナウとか言ってそれ内容書かれたりしたら、ツイッターでいろいろ。
まあまあまあ、あのね、言葉で書く分には大丈夫ですよ。
あ、そうです。
そんなにわかんない、
ね。その細かいとこまで伝わらないいうことですか。
そう。でもね、はい、映像で出ると結構わかるんですよね。やっぱり、はいはい、
見る人は見る。わかりますね。私も最近はネット系に流すときはもう、はい、提出をしてからか、あるいはもう出るまでは出さないってことが多いから、
はいはいはい、
提出しましたって出しても、もしそれでやっぱり揉めて一月二月かかってしまうと、その間に書き起こされることもあるので、はい、慎重になりますね。
そういうふうにタイミングも大事なんですけども、リリースした途端に広まってほしいですよね。1ヶ月も2ヶ月もしてからじわじわ広まるってあんまりないように私は思うんですけど、そういうファーストリリースといいますか、はい、そこでどんだけの広まり方見せるかっていうのが随分大事かなと思うんですけど、これはお三人さん全員に私も含めて話したいですけど、そういうアプリまずどこで見つけてるかっていうことなんですが、私でまず最初に行きますと iTunes のアプリコーナーで検索してることが圧倒的に多いんです。アップルが紹介するか無難なんていうこともありますけど、どっちかっていうと私テーマでアプリを探すことが多くて、新しい古いというよりもラジオアプリだったらラジオっていう単語で検索したりとか、そういう形でのアプリの発見の方法が多いんですが、どうでしょう、何の気なしに探すのか、それともやっぱりテーマ持って探すのかっていう、
はい、最近あんまり探してないですね。
いきなりおられちゃいましたね。
振り返ってみれば、はい、面白いアプリは何で教えてもらうかというと、
はい、
ツイッターでフォローしてる方のつぶやきを見てる中で、
はい、
あ、面白そうっていうのがありますね。
ということは、はい、アプリの存在もそうですけど、それに対する評価も含めて一緒に受け取るっていうことになりますね。
そうですね。
ね、
なんかを探してて、そのあるアプリに対しての評価を見ていくというよりも、はい、これ面白いよって言ってツイッターでつぶやかれてるのにバンと行くというパターン。
はいはい、先生いかがですか？
僕ね、面白いよっていう形で紹介された、さっきのツイッターみたいなとかで出て、それを見たりするんですけど、僕の場合ほとんど見て、あ、こんなもんかって終わってしまうんですよ。
ああ、ご自身で試すっていうところまでは至らないと思
うんです。無料でもほとんど落とさないですね。まず見て、こんなもんかなっていう画面ダンプとか見て、
はい、
あ、こういうアプリなんだなっていうのは分かれば、ほとんどの場合は大体それ以上興味示さない
。そうですか。はい。
時々特にユーティリティものとか、もしくはパズルものとか、一部これは面白いっていうのがすごいいろんなところで評判に上がってるやつは実際に落として試すときもあるんですけど、
はい、
あとはまあパズルゲームだけは iTunes から調べますね。
それはやっぱりご自身の中の興味っていうところがそこに集中してるからですから。
そう。それだけは逆に評判とか一切気にせずに、はい、画面だけを見てこれが面白そうかっていうのを判断するっていう。
ああ、なるほど。そういえば iPhone でピンボールゲームってあんまり見たことないですね。あるにはあるんだ。
いっぱいありますよ。
ありますか？
うん、4つぐらい。
無料のやつ1つ。
あ、そうですか。
有料のも込めて4つ5つ入れてしまう。
入れすぎです。
さすがです。やっ
ぱりさすがピンボールマニアです。伊藤圭さんご自身はどうですか？
普段は確かに目的意識持ってるときは探しに行くので、
はい、
何をっていうのはあんまりないんですよね。
ええええ、
結局 iTunes で見るので、
はい、
それ以外はどこぞから噂レベル、Twitter もそうですし、
はい、
ブログもそうですし、いろんなところで上がってたりとか、ポッドキャスト等々で参考にしてるって感じです、
ね。はいはい、
ついでに言うと、多分開発者としてもそこをどれだけ捕まえられるかってことが勝負なんだと思うんです。目的意識を持ってる人には見つけてもらえるんですよ大体、
ええ、
持ってない層をどれだけ引き込めるかってことになるんじゃないかなって思い、はいはい、検索する人にとっては検索したら大概引っかかるじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、そのラジオならラジオ、
ええ、
でも、
ええ、
そこまで興味持ってない人にラジオアプリを落としてもらうっていうところに、はい、あとどれだけ伸びるかって話になる。
あ、なるほど。
それがやっぱりブログとかの力が、は
い
は
い
は
い、結局一次情報といいますか自分の中で見つけますよね、いろんな何らかの方法で。今度はそれを先生の先ほどの見るだけでインストールしないという例もありますけど、インストールするかしないかっていうのはそこの情報についているレビューアーの意見っていうのを随分反映されると思うんですね。特に私先ほど自分のことで言いますと iTunes App Store で見つけた時にそのレビューアーの評価というのが嫌でも目についてしまうわけですね。星のレートとかあるいはその感想というのが最近よく言われているのが iTunes のレビューの付け方がちょっと問題視されているところも多々あるように思うんですけどね。
うちの子もカンカンですよ。
そうですか。
iTunes ストアのレビューに、はい、なんでこんなひどいこと書くのというね、
はい、
我が子よ、それは煽り体制とか こう釣りとかそういうのに乗り越えていかなあかんねやと心の中で思いながら、
心の中で思ってるだけですか。
心の中で iTunes のレビューって、はい、いつも大変参考になったが最初に来るじゃないですか、はい、
そうですね、
で実はね、あんまりあれよろしくなくて、はい、と思ってたよね、
はい、
例えば最近だって随分改良されててとかいうのが全部無視される時があるので、僕は必ずあのレビューは、うん、そのカスタマーレビューの大変参考になったじゃなくて、絶対に最新順で見ることにしますね。
はい、ああ、なるほど。最近のものをね、ダウンロードした方の意見。
そうしないと、はい、ほとんど意味がないものを呼ばされることになりかねないので。
はいはいはい。iTunes Store で言えば、レビューアーがつくのにも、そのアプリそのものの認知度にもよると思うんですね。すごい大ヒットメーカーの方が作ってる楽しいゲームだったら、それこそレビュー数100いくらとかなると思うんですけど、まだ作り始めて間もない方が初めて出したようなアプリだと、あっても一つ二つなんていう時ありますよね。たまたま一人がとんでもないレビューを誰か買ってしまうと、それだけでせっかくひょっとしたらこの先伸びるはずだったアプリがめげてしまって、作者さんがあんまりバージョンアップもしないままあるのかもしれないなっていうのは、
よく大いにあると思います
ね。思うんですね。
それはそうですね。もしか
して、初期ワンボタンの声のレビューの
言うと、言おうと思った。もう我がことのように今ちょっとね、喋ってしまいましたけど。
あれはだから、あれをとっとと直そうとしなかったあったが悪い。僕が言うまでちっとも手入れへんかったくせに。
すいません、ね。ご自身の経験で、もし差し替えあったら切りますけど、お話だけさっき伺いたいんですけど、どうですか、その辺は。
まあ、多くは建設的な意見であることも多いので、
はい、
かといって全部聞くわけではないんですけれども、見る価値はあるというか、のはあるんですね。
今はね、バージョンが上がると、はい、古いバージョンについてるレビューは隠れてしまうね。
あ、なるほど。あ、そういうこともあるんです。
ポッドキャスターそれができないのよね。
新番組作るしかないんですよね、そんな。
自分が見に行くときでも、やっぱり0個か1個っていうのは結構勇気がいりますね。落とすのに特に有料な場合で、レビューが全くないとか、1個だけしかついてないとかっていうのは、これがどっちに触れてるのか全然わからない。
どのアプリがっていうのではないですけど、過去に見たアプリでもいくつかおそらく桜さんがこれはたくさん書いてるなっていうレビューもありましたからね。ああいうものも結局はフィルターされないんですよね。それはそれで評価っていう扱いになるんですよね。そういったところも今の iTunes のレビューのシステムについては、なんだかんだやっぱり言われてしまうところなんだと思います。iTunes の中でそういうふうなどうにも動かしがたい部分があるのに対して、外部のウェブとかポータルサイトですね、あるいは人気のブログなどで、先ほども伊藤圭さんおっしゃってましたけど、そういうところで紹介されるっていうところが大きく意味を持ってくるんだと思うんですけど、伊藤圭さんご自身のアプリがバージョン上がったりとかいうときは積極的にやはりそういうところでご連絡されて、今度出ましたんでご紹介お願いしますとか、そういった活動もなさってるわけですか。
そうですね、はい、そういう感じになってます。一つでも目玉を持てると結構その後やりやすいっていうのはあると思いますね。
はいはいはい。ある意味その目玉がつくとか名前が知れるっていうのはブランドみたいなところになるわけですよね。
まあまあそうですよ。だからデベロッパーがブランドになるわけですよ、はい、iPhone クリエイターとしては
。はいはいはいはい。サンデープログラマーなんて言葉を今回いろいろ何回も私も出してますけど、ちょっとやっぱりビジネスベースで頑張ろうという方だと、どっかの大きな企業の中で開発して出そうがより有利なのかなっていうふうにも思うんですけど、
まあ、それはプログラマーとしてどう思うかにもよるんだと思います。結局個人の名前にはならない、はい、
そうですね、はい、
もう一つは大きなところで作ったとしても、はい、そこが全部高い質のものを出せてればいいですけど、結局そうはならないでしょう。大手のゲーム会社を考えれば分かりますけど、
はい、
それはすっごい売れてるのもあれば、全然売れないクソゲーだったらあるんですね。それと一緒で、逆にそのばらつきがあるっていうことは、ブランド力がないっていうことなんですよ。
ああ。
それダメなんですね、ほんまは。
厳選して抱えないとダメっていうことですか？
そうなっちゃいますよね。だから個人名とか、もしくはちっちゃいデベロッパーの名前が有利になるのはそういう理由なんですよ。ここが出してるもんなら面白い間違いないっていうのは、はっきりわかるっていうのは、出てくるようにならないと、
はい、
iPhone アプリではやっぱり、なんか売れないっていうことがありますね。
特に日本の作者さんって有名な方何人かおられるじゃないですか。
はい、
世界的にも、
ええ。
ああいう方はもう出すもの出すものが完全にブランドになっているので、多分本人さんもそうだと思うんですけど、下手なものは絶対作れないっていう。
はいはいはい、
逆に。
プレッシャーかかるんやけどね。
だと思いますね。お話はまだまだ続きますが、ここでちょっと休憩です。後半も続けて配信しておりますので、ダウンロードしてお聞きください。